マイウェイビバアクティブシニア。さあ続いてのゲスト紹介いたしましょう。医師の内藤泉さんです。内藤先生こんにちは。
こんにちは、どうも
よろしくお願いします。
はい、お久しぶりです。
本当ご無沙汰してまして。先生本当にいつもお元気ですよね。
そんなことないですよ。
スタジオに入ってらっしゃった時になんかもういきなりあのパワーがここに充満しました。
いや、あの浅川さんの声も、とっても艶やかで、おかわりないとお互いに褒め合って、
ちょっと気持ちよくなったところで、はい、先生のプロフィールを紹介いたします、はいはい、先生は1956年旧6号町のお生まれでいらっしゃいます、はい、私よりも少しお若くていらっしゃいます。
そうですか、
はい、はい、福島県立医科大学を卒業後、はい、東京女子医大の内科などでの勤務を経まして、はい、結婚を機にイギリスに移住されました、
はいはい、スコットランドです。
あ、スコットランドの、はい、北の方、
はい、グラスゴーってとこですけど、
でそのイギリスでホスピスの研修を受けました、はいはい、そして1995年に甲府市内で婦人内科クリニックを開院されて、はいはい、で日本における在宅ホスピス医の草分けのお一人として、はい、活躍されております、はい、今日も本当にお忙しい中を、
いい、今日も午前中ご縁のある患者さんの大養生に、はい、付き合ってっていうかかからせていただいて本当にお見事でした。はい、でも今ご家族がそういう最後に自分たちの力で関わるっていう機会が非常に少ないので、そこを大丈夫だよってあの患者さんもですけど家族を支えていくのが私たちの大きな仕事の一つかなって、ますます見てないじゃないですか皆さん、だから、なんか私たちのそういうねあの仲間たちの支援が大事だなっていうふうに感じてます、はい、
あのちょっとあの話が、はい、私事になるんですが、いえいえ、11年前に夫が大病をした時に、はい、セカンドオピニオンを、あの最初に内藤先生のところにも駆け込むようにして、私は、はい、あの先生にもセカンドオピニオンというかもう、愚痴を言いに行ったんですけども、
とんでもない、
その時に、あの患者の家族である私はとても支えられました、
そうですか、
今のお話伺っていて、あ、そう、私あの時支えられたって思い出しました。い
や
い
や、病気だけじゃなくってやっぱその人の人生っていう中に家族もいらっしゃるの で、
ね、
ただ医療の中にますます医療が最先端求めるとこも多いので、そういうところがなかなかこう希薄になってるのかなっていう心配もね、ありますね、
あります
ね、今はね、
そうですね、
はい、
で、あの今あの在宅ホスピス医としてってご紹介したんですけれども、はいはいはい、あのホスピスとはどういうものか、あのがんなどいろいろな病気であの最後の時を、はい、ケアする医療という考え方でよろしいですか。そうですね、
まあ、大体40年前にそういう医療っていうか活動がイギリス中心に起きたんです、
はい、
それがまあ世界中に広がって、で、まあ、日本でも、まあ、私たちの仲間やいろんな人たちの啓蒙活動も、まあ、構想して、国の方も動いて、そのホスピスっていうものは、まあ、施設や在宅やいろいろありますけど、もうがんの方の最初からそれをあの苦しみを取る医療としてってことで、今緩和ケアという形で医療の中にも組み込まれていて、もう全国で緩和ケア病棟っていうのができています。
ありますよね、
もう変わりましたね、で、あの在宅でもそういう緩和ケアをできる人を増やそうということで、まだ完全ではないんですが、この20年で随分と動きが、はい、変わりました。
そうですね、
はい、
緩和ケアというのは、はい、痛みを取る
体、まあ、体はまあ一番取らなきゃいけないことですけど、やっぱり心の痛みとか、家族の調整とか、そういうものを全部含めた苦しみの緩和っていうのが、まあ40年前からイギリスで起きた一つの医療の、まあ、ある意味最先端だろうなと思ってますけどね、あの日本もその時代になって、あ、よかったなって今は思ってるところです、はいはい、
先生があの婦人内科クリニックを開院されたのが20年前、はいはい、その頃はこの考え方はなかなか理解していただけなかったというか、
意外と医療者のお医者さんたちに反発が大きかった。
え、
あのとにかくあの病気を治すってことが医療の使命であるっていう、まあ、それは確かにそうなんですね、だからもう治らないってことをお互いに納得した上で、その先の、 あの医療とかケアとかサポートっていうのは、医学教育の中になかったんです。 だから看護師さんたちはすごく分かってくださって、私の仲間はやっぱり看護師さんが多くて、でも今お医者さんもそういう医療しようっていう方は生まれてますけども、やっぱお医者さんたちの反発が結構大きくてびっくりしました。だからちょっと先のことをするっていうのは、あの開拓者っていうのはエネルギーがないとなんか突破できないなっていうか、
なんか足を引っ張るつもりじゃなくても結果足引っ張られちゃってるかなって、
そうだ、あれ20年前この先生そんなこと言ってなかったなみたいなちょっと根に持ってたりしてあら人が変わったのかなみたいな、よかったよかったみたいな。
あでもそれだけ、はい、あのホスピスっていうのが理解されてきたという、
そうですね、なんかあの国の調査では、平成26年に7割の方が緩和ケアって言葉ちゃんと分かってるって、ただまあ3割の人まだ知らないんです、だから怖くないよっていう、がんになっても体の苦しみや心の苦しみを緩和できる方法があるので、それをしながら治療したりいろんな選択肢を考えましょうっていう時代ですね。だからねすごく今がんになる方はあの前の昔の人よりはずっと、はい、良いあの命の時間が過ごせると思います。
そうですね、はい、まあ、ケースバイケース今でもそうかもしれませんが、あのがんの告知っていうことも変わってきましたよね。
いやもう20年前はほとんどなかったですよ。
そうですよね、
今はもうなんか恐ろしいぐらい、もう本当に明らかんとあのパソコンの前で若い先生が誰もちょっとかわいそうだなっていうかね、やっぱり信頼関係のもとに伝わらないと非常に心のトラウマにもなりますから、でもそういう時代なんだってことをどっかで自覚していないとね、やはりショックが大きいかなと思いますね。
あの医者と患者ってどういう言葉を交わすかってすごく大事ですよね。
あの私の診療所は A 六輔さん の, あのアドバイスもあって、パソコンを私の診療机のように置いてないんですよ。
あそうなんですか。
使えないんですあんまり使わない会に入っていて
それはどういうことでしょう。
やっぱりそのパソコン見ていると患者さんの方向かないんですよどうしても。で苦手な世代も多いじゃないですか、そ入力してても患者さんの顔も見ない
もう時間かかっちゃって入力すること
に、その文句が一番多いんですね一番。だから私のところはないです。だからもう手書きですごく嫌がられて読めないとか
でも手書きって心まで伝わりますよね、まあ、
素朴な医療をしているということなんですけど ね、はい。
あの先生は今日もあの患者さんの最後の瞬間に立ち会って、はい、ということですが、あの人はやはりもう誰もが公平に死ぬんですけれど、平等に死ぬんですけれども、はいはい、死の場面に立ち会うって、なんか強い気持ちがないと。
そうですね、なんかそれに慣れてしまってはいけないっていうか、やはり常にこう恐れを持って、自分がきちんと出会った時にこの方最後までお家にいたいっておばあちゃまの気持ちが叶えられるんだろうかと、しかもね体も心も苦しくなく見とれるだろうか、家族もきちんと向き合えるだろうかっていうのは終わってみないと分かんないんです。だからそこを慣れてしまってマニュアル化して行ってしまうと、人の死もまるでそのマニュアルの中の一つの通過点みたいなケアになってしまうと非常に恐ろしいなと思います。だから私たちも関わる人たちもいつもいつも、あの命とその死というものに対して畏敬の念を持って迎え合える、そういう気持ちを大切にしなきゃいけないなって思うんですけど、あの本当にあの死亡診断書を書くときは緊張します。緊張しますけど、あの最近はこれはあの診断書じゃなくて、あのこの世現世この世で一生懸命生きて人生が終わったっていうね、卒業証書だよって言って、はい、今日お孫ちゃんがいたんですよ何人か、いい子たちが、おばあちゃんがね大事になんか見てくださって、これはねおばあちゃんのね卒業証書だよって、おばあちゃんいいおばあちゃんだったねってそういうふうに伝えました。で卒業証書だよって言われれば怖くないでしょ。
そうです ね、 そうですね、
立派だなっていう、本当よくやったねっていう。でも今最大の人が残ってるんです、私には93歳の母が。
あ先生ご自身のお母様、は
い、でもね、いやまだまだだよって本人が言ってますから
私はまだまだ
まだまだっていうか、違う、あんたのまだ頑張りは足りないとかっていつも会うたびに怒られて、
お元気なんですね、
そうですね、やっぱり母は超えられないですね。
そうですか。
超えられませんね、偉大な人ですね親というのは。
あのお家で、はい、あのそういう患者さんを見取ってって、あの 患者さんとご家族の関係っていうのもそれこそ、
はい、いろいろです。
いろいろですよね。
いろいろですね。ですからね、あのこうその家族の気持ちが、ええ、あの一つになる時があるんですよ。一時に乱れている。
あ、やっぱりバラバラだ
った。バラバラだったり、あと位置関係が違ったり、いろいろありますよね。家族とその、あの行く人の、なんていうのかな、あの私たちはライフレッスンって呼んでるんですけど、人生の課題をもし向き合ってなければ、それが後悔って形で残ったまま旅立つ場合もあるわけですよね。だけどそういうものがもしちょっとでも向かい合えて、そして家族がよしっていう時がね、本当に飽きたっていう時あるんですよ。そうすると安心して旅立ちます。
そうです
ね、ような気がしますね。
そのご家族も、はい、あの見取って、ええ、そこから先またより良い家族になれるっていうことですよね。
まあそうですね、まあ、その時そしてまたそれぞれの場に散っていくんだけど、うん、そういう体験をしたってことは相当大きなね、うん、あのことをあの行く人が残していったんじゃないかなって思いますね。だから私たちはいろんな場面を見ている専門家なので、何を怖がってるのかなってことをやはり早く分析して支えていく。それはね、注射とか薬とかじゃないんです。人間力っていうか。
ああ、そこですね。
そこですね。だからそういうものを教育するっていうのが今の医学界にあるのかどうかってまた別の話でその人3時間ぐらいかかるか。まあね、今年も医学部受かった子たちもいるのでね、あ、はい、あのそう新聞とか見るとみんな頑張れよってこうい
ろんなことがあるけど頑張れよ、
人間力のある医者になるんだよっていうねことをあの祈ってますけどね、はい、すごくいろんな人に影響を与えるんだよっ て,
ってことです、
ね、あなたたちがね、うん、で声援をかけながら送ってるんですけど。
あの先生ご自身も医者の卵だった時代がもちろんあって、はい、そこからここまで、はい、あの仕事に対する考え方というか、はい、の医師って何だろうって多分ずっと考えてこられてたんですけども。
そうですね、そうですね、ね、うん、あの私母の教育もあってあの文学少女だったんです、はい、でも身延線で貝山ってとこから甲府まで中学高校って通ってたので、あの1日1冊読んでたんです。
あ、すごい。
その各駅停車の中です
ごい読書量です。
読書量ですね、で、まあ、でも5歳ぐらいから読んでたんです本を。うわ、そしてこう本を書いて、三人会賞とかのもらったりとか作文で。だからまあ医者になるってのはまあ不思議な運命ですけど、だからそういういろんな世界を本の世界で心をこう耕しといたっていうのはすごく大きいかなって。だけどそういう文学的なあの力を持った子が理科系のバリバリの医学部行くって相当試練なんです。話が通じなかったりとか。
あ、そうじゃ、同級生となんか話が通じない
通じないっていうか、なんでそんなことないものとか。あ、やはりこう分析的な世界、理科系のね、まあ、もちろん変わっていろんなユニークな方もいましたけど、だからまあそういうことはすごく私にとっては試練だったけど今を作ってるかなっていうふうに思いますね。
なるほどね。今先生は、還暦までもうちょっと
それであのこの前糸井重里さんがテレビで言ってましたけど、だって61になってすごいね、若い60だねって言うけど、だって2年前まで50代 だったわけでしょ。
そ
こはあまりこうなんかあの言わなくていいんじゃないかって、大体60だなって思うのは65過ぎてからですって、
あ、そうなんだ、
60になったんだって。だからいいんですよ、61や2で60、60って言わなくて、もう2年前まで50代だったんだから。
そうそう、ついこの間まで50代、
ね、そうなんですよ。
あの先生ご自身は、あ、年取ったな私って思うことないですか。
うん、まあちょっと頭の回転が鈍くなったかなとか。
あ、そんなことありますか。
もっともっとこういろいろ多重的に、だからもうちょっとスピードダウンっていうか、深い仕事をすればいいんだと、こういろいろこう、だからもうちょっと痩せたくなく落ち着いていこうと、まあ、電車の中でも眠ればいいやとか
前向きですね、
あまり貪欲にしない
ガツガツしない、
ガツガツしない、
できること、これを深くしていけばいい、
は
い、
私の尊敬する心療内科の中井先生って方が、今年の言葉を送ってくれたんです私に。もうね、あなたはこれ今年の言葉悠々であると、優雅の優に、あの遊ぶっていう字で、優雅にエレガントに生学んでいきなさいと、ペースを落として。
あ、素敵。
で額に入れました、書道 の生徒さんに書いてもらって、悠々送ります。
うわ、そういう風に、そうですよね、
エレガントに、もう若い者にはできないだろうこのエレガントはっていう。
そうですよね、
無理無理って、無理無理、同じく来ちゃダメです。
エレガントはいい言葉ですね。
エレガントに行くってのは若者には真似できません。
あの私はあの3月いっぱいで退職するんですけども、はいはい、会社員ってそういう節目があるんですが、
そうですね、
お医者様ってそれこそ
ないですよ。
あの篠原先生のように
生きてる限り、ね、生きてる限り
ご自身の中でそういう区切りというか節目を何か考えたりってことは、
いや医者は辞めないと思うんですけど、やる仕事の種類っていうのかな、あの例えば後進を育てるとか、もっと本格とかそういうところの比重が上がるかもしれないですね。やっぱり24時間体制で患者さんをたくさん抱えるってことは自分の体をやっぱり消耗させてしまうので、まあ若い先生方にできるところはしてもらって、今度私じゃなきゃできないことの方に比重を移していけば生きてる限り、はい、
あなるほど、あのシニア世代ってそういう時かもしれませんね。
そうですね、
これはもう次の世代に渡そう、
そう
私しかできないことをやっていこうという、
そうなんです、威張って、
あ威張って、威張って
踏んできないだろうって、ね、真似してみろよみたいな、
すごい、あ私もそれ言ってみたいに真似してみろよって
そんなこと言いませんけどね、内心ね、
内心、いや先生のこれからの夢はどんなことですか。
そうですね、あのやっぱりもっともっと学んでいきたいっていうか、
あまだ、
はい、また次の師匠さんにも巡り合ってるので、はい、学べると思います。それを皆さんに還元していきたい、若い世代に、
はい、学ぶってことも一生ですね。
そうです、もう母が見張ってますからね頑張りが足りない、
泉怠けちゃダメ、
頑張ってないとか言われて
さて最後に、はい、先生からも一曲、はい、あの紹介いただきたいんですが、はい、選んでいただいた曲がビリーバンバンのさよならをするために、
これね、調べていただいた、私が16歳の時流行ったドラマ、石坂浩二さんと浅岡瑠璃子さん、そうそう、これがきっかけで結婚なさった、
そうですってね、
なんかね、大人の世界ってこうなんだっての教えてくれた歌なんです、なんかいつも蘇ります。
ビリーバンバンもまたいい、
いい感じですね、
いい感じですよ ね、
いいすね。
さあそれではお届けいたしましょう、はい、お話は内藤泉先生でした。ありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。